友達はあなたに好意を持っている誰かです。一人の少年であったり、一人の少女であるかもしれません。また一匹の猫、あるいは犬、それどころか一匹の白ネズミであったりします。一本の木があなたの友達である場合もあります。木はあなたに語りません。けれどあなたは知っています。木はあなたを好きだということを。なぜなら木はあなたにリンゴや梨やサクランボ、またブランコの枝をあげるからです。小川があなたの友達である場合もあります。全く特別な友達です。小川がポコポコと音を立てたり、サラサラと流れるとき、小川はあなたとお話ししているのです。小川はあなたの指を冷やし、あなたがお話ししたくないときに自分の岸辺にあなたを静かに座らせます。風もまたあなたの友達である場合もあります。あなたが疲れて一人ぼっちでいるときに、風は夜あなたのために静かな歌を歌います。時々風はあなたを遊びに誘います。風は自分の前にあなたを押し出し、たくさんの葉っぱをあなたのために踊らせます。風はあなたが行くところへはいつもあなたの周りにいます。だからあなたは風があなたを好きだということがわかるのです。あなたは時々あなたの友達に気づかないことがあります。彼らがずっとあなたのそばにいるときも、あなたは彼らのところを通り過ぎ、彼らが彼らなりの仕方でどんなにあなたを好いているかわからないのです。あなたが自分には友達がないと思うとき、あなたは手を休めて考えてみなければなりません。誰かが自分なりの仕方であなたに微笑みかけなかったかどうかと。あなたが近づくと尻尾を振る犬のことを、あなたを軽々と登らせる木のことを、あなたがお話ししたくない時にあなたを静かに自分の岸辺に座らせてくれる小川のことを。あなたは時々友達を探さなければならないのです。多くの人は多くの友達を持っています。多くの人は幾人かの友達を持っています。しかし一人一人、この広い全世界の誰もが必ず一人の友達を持っているのです。これはドイツの世界的な神学者のモルトマン博士が紹介してくださったジョン・ウォルシュ・アングランドっていう詩人の詩なんです。友達っていうのはどういうものであるかっていうことを歌ってるわけですが、最後に言っているように、しかし一人一人、この広い全世界の誰もが必ず一人の友達を持っています。結論から言えばイエス様だということですが、今日のテキスト、ヨハネによる福音書の21章の1節から14節のところもまた聖餐式がテーマだというふうに言われています。それはまず書き始め、その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたというふうに書いてあります。ティベリアスっていうのは、普通ガリラヤ湖と呼んでいる、それと同じことです。だからガリラヤ湖でいいのですが、この書き方は少し元に戻って6章の1節、似たような書き方がございます。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。これに対応しているのです。 その21章の一節のまた弟子たちにご自身を表されたっていうのは、この6章の一節のところにとこう関連する。で、6章の一節以下のところはもう中身出しがついていますように、5000人に食べ物を与える、つまりパンを増やされて、そして大勢の人々がそれで満ち足りたっていう、そういう物語ですね。その6章の11節に、そこでイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられたというふうに考える。それが今日の21章では、それに対応するのは21章の13節です。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。ということですね。イエスがよみがえられて、弟子たちに姿を現されたっていう、いわゆる顕現物語なんですが、これには2つの流れがあるようです。伝えられてくる伝承としてですね。一つはエルサレムで、現れたっていうことについての伝承、それからガリラヤで現れる、つまり最初の宣教地ですね、エルサレムから見ると辺境の地です、そこで現れたっていう伝承。マルコによる福音書ではガリラヤでっていう方です。ルカによる福音書ではエルサレムでという立場ですね。ところがこのヨハネによる福音書は20章の終わりの方を見ていただくと、エルサレムでイエス様が現れた。今日のところ21章はこのガリラヤです。ですから両方を取り入れているということなのですが、いずれにしましてもヨハネによる福音書というのは印っていうことを重点に、これが印である、印である、つまり2章からカナの結婚式の、 あの水をブドウ酒に変えたっていう、その印から始まって、これが最初の印であるっていうふうに、書いていって、今日のところも印というふうな表現ではありませんけれども、14節締めのところが、イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であるという表現ですね。これもだから印っていう言い方に近いと思います。特に21章っていうのはヨハネによる福音書で言いますと、いわば追伸のような意味、手紙で言うと20章の終わりのところで一旦終わっている文章ですね。20章の終わりをご覧いただくと、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであるっていう、これですからこのヨハネの福音書を書いた目的みたいなところをここで一度締めてるんですね。そして追伸の形でイエスが現れたという物語になってるわけですけれども、これは私は明らかに最初の教会が一番大事なこととしてまず行ったことが、パンを裂く食事、私たちでいう聖餐式のことを、つまり聖餐式において、これは先週のルカによる福音書のエマオの道のイエス、復活のイエスがパンを裂く姿で弟子たちはそれはイエスだと分かったっていう物語がございました。ですからこのパンを裂くという、これはユダヤ教では全然なかった宗教的な食事の儀式ですね。これが一番最初の教会が絶対に大事なこととしてまず守ったことなんですね。だからそのパンを裂くということがいかに大事なことか、パンを裂くというところにおいてそこで復活のイエスに出会う だから今日の題はイエスに出会うところとつけたんですけれども、それは最初の教会が一生懸命していたあのパンを裂くという食事生産式において、彼らは復活のイエスと出会い続けていた、それを確認し続けていたのだということを主張しているというふうに思うのですね。今日はその生産式のもう一つのとっても大事な意味、なぜイエスがパンを裂くということにおいて自分をこれを記念しなさいっていうふうに言われたのか、で生産式がキリスト教会にとっての全ての根源であるっていうのはどういう意味なのかっていうことをに触れたいのですが、結論から申しますと、一番最初に引用したあの詩と関連するのですが、共になってくださるという意味なんだと。モルトマン博士の比較的新しい本ですね、新しい日本語では新しいライフスタイルというふうに翻訳されているんですが、そこで神の友っていうことを提唱していらっしゃる。私たちクリスチャンは神の友ですよと。友というのは特別の関係だと。親子、夫婦、あるいは先生と弟子っていう、そういうことを抜いて、あるいは今度神、創造者と被造者っていう、そういう関係をも超えて友という時には完全に対等なんだと。友というのは、本当の友というのは出しゃばらないですね。本当に必要な時に味方になってくれる。だから本当に心を割った友と一緒にいるっていう時に、私たちは自由でありうるわけです。しかも友という時に利害関係がない。イエスが私たちに示されたその交わりの基本っていうのは、友となるということなんだというわけですが、モルトマン博士がおっしゃっているのは、新約聖書の中でイエスが友というふうに言われたというのはそんなにたくさんはないと。一つはルカによる福音書の7章の、これはまあマタイにもあるんですが、7章の34節、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。この罪人の仲間っていうのは友っていうのと同じことです。分かりやすくするために仲間っていうふうに、罪人の友、これは食事を共にするっていう行為っていうのは、端的に友達であるということ、友達でなければ食事を共にしないということなんですね。ですからイエスが平気でその当時最も罪深いとされた徴税人や罪人、あるいは売春婦の人たちと平気で飲食を共にされたということは、当時の常識で言えば非常識な、常識外れの人間ということなんですね。ですから秩序を守る側から言えば、はみ出さざるを得ない、あるいははみ出さされてしまった人々に対してイエスはまず友となる。そしてご自分がそういうものの友だと言われることを引き受けられるっていうことなんだと。だからまず最初のですね、徴税人や罪人の仲間だとイエスが言われているっていうことは、私たちは躊躇なく私の友、私の罪を負ってくださる友ということが言えるわけです。もう一つ友という言葉が出てくるのは、ヨハネによる福音書の15章です。これは有名な箇所ですね。15章の13節に、友 供のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、という言葉があって、さらにそれに続いて、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人が何をしているか知らないからである、私はあなた方を友と呼ぶ、とこなる。命を捨ててくださるほどの友とイエス様が呼んでくださるというわけです。聖餐式でパンを裂くという、つまりそれはキリストの体が裂かれたということを示しているわけですが、そのパンを裂くという姿に、その形から私たちはキリストが私のために体を裂いてくださった、私のために命を捨ててくださったという、それを目の当たりにし、そしてそのパンを口に入れることによって、そのキリストが私のうちに住んでいてくださるという、そのことを確認するということなんですね。キリストが私の友だということをしっかり確認した人は、私たちに接する人々にキリストのような友とならなければならない。そういう意味では私は実に適切なこの使い方がされてるなと、聖書の中でですね、人と人との間柄、関係はどうあったらいいのかというと、それは友、本当の親友、それを私が時々言うのは悪友でも友ですね。つまり悪友っていうのは弱さや罪をも友にする、人にはベラベラ喋らない、悪友っていうのは本当に安心できる友っていうことですね。だから私たちはイエス様が私に対して悪友になってくださっているから、私たちも私たちに接する人々に悪友にならなきゃならない、友になる、また自然に友になりたくなるというふうになるだろう。だからこの教会というのはそういう意味で神の友の集合体、あるいはイエスの友の集合体というふうに言っていいのではないかと思うのです。今日は礼拝の後で、定期総会が行われます。そして1年の方針をまたしっかり定めて出発しようとしているわけですけれども、私は今日の礼拝にこの主題が与えられているっていうことは、ちょうど定期総会の日の礼拝に実にふさわしいなというふうな思いがでいっぱいです。つまり私たちはどういう教会を目指すかっていう時に、イエスの友となっている、その交わりを目指す。モルトマン博士はもしもそういうふうになっていたらどうなってるかっていうことを言っておられるんですが、キリストの教会とその交わりがもはや単に生徒の交わり、これは使徒信条、ちょっと皮肉って言ってるんですよ、本当の意味でじゃなくてね、普通の概念、生徒の交わりって清い、なんかね、信仰立派な落ち度のない立派な信徒の交わりとか、あるいは信仰者の集い、信仰を告白してそして洗礼を受けているものが大事であって、そうじゃない人は付属的っていう風なあり方だから、もはや単に生徒の交わり、あるいは信仰者の集いとしてではなく、友達の交わりとして理解されたならどうなるでしょうか。 このモルトマン博士と、それからそのお弟子さんたちですね、若い神学者たちは昨年4月8日モルトマン博士の70歳の誕生日を記してですね、一つのすごい膨大な本を出すようにしたんですね。印刷が間に合わなかったから、この博士にプレゼントするために一冊だけ特別に大急ぎで作らせて、モルトマン博士に検定して、そして、博士が大喜び、とっても感動して喜ばれたっていうのがあるんです。そのタイトルは何かっていうと、紀元3000年への途上にある神学という、スケールは大きいですね。紀元2000年がもうすぐだっていうことですが、3000年の途上にある神学、それは言うまでもなく、これまでの2000年の歴史も振り返りながら、新しい世紀に向かってどうあったらいいのかって。そしたらモルトマン博士はやっぱり大胆に教会が変えられていかなければいけないっていうことを主張してらっしゃるわけです。ですからまずその一つとして、博士は礼拝の改革を主張しています。礼拝がもっと祭り、明るさと、そして礼拝に参加したことによって前向きの希望を持って参ずることができるような礼拝、祭りの要素がもっと加えられたもの、本来旧約聖書から受け継がれた礼拝っていうのは祭りだったんだと。だからその祭りっていうところを見失わないようにしなきゃいかんのじゃないかっていう、そういう意味での礼拝の改革を主張してらっしゃるんですが、それが今度は教会の在り方としてどうなっていかなきゃいけないだろうかっていう時に、友達の交わりの教会っていうことを言う。もしもそうなったら、その時には教会の交わりはアットホームな感情を持つようになるので、いわゆる礼拝、今度はコーテーションマークがつくんで、参列者の間にある嘆かわしい関係喪失を、ちょっとこれ直訳調で分かりにくいんですが、皆そのほら、あの一生懸命真面目に礼拝してるから、隣の人がどうであるとも関係ないっていう、そういう関係喪失、それを彼は嘆かわしい関係喪失ね、で自分中心の自分だけの礼拝してて、周りあまり関係がないっていう、そういう意味です。そういう嘆かわしい関係喪失を克服するに違いありません。またその時には教会の交わりは悪しき世界に対して、これもカッコつきです、この世の中ですね、教会は聖なるところで、世の中は悪しき世界、悪魔の満ちているところって、そういう、 こう単純な分けた考え方、その悪しき世界に対していわゆる不信仰者に対して、知らずして、残念ながら時には意図して排他的に振る舞うことを打ち破って、見捨てられた人々との友情に備えをするに違いありません。一人でこう威張ってですね、そして信仰を持つことこそ一番大事なことですよって、あなたも救われなきゃいけませんよっていうあり方じゃなくて、そんなことを関係なしに全ての人々に友達になっていく姿勢が生まれてくるだろう。その時には教会の交わりは民族の中に、また民族と共にイエスの友情に生きることを底辺共同体の中に一番見過ごされているっていうね、そういう人々の中に打ち立てるに違いありませんというふうに述べています。私はこの永山教会がこれから21世紀に向かうときに、キリスト教が改革されていかなきゃならない、新しくなっていかなきゃならないっていうことのある意味で宣伝をつけていくって言いますか、あるいはそれは開拓教会だからできていくという、そういうものだと思ってますから、そういうこう本当の意味でイエス・キリストが住んでいてくださる教会、それは友達の交わりが生きている教会になっていく。 そのことが救われる人々が日々に増し加えられていく。つまり一人が一人を導きましょうなんていうスローガンなんか一切いらない。私たちがそういう姿勢を持っているだけでどうしてこう人が来てくれるんだろうねというあり方になるに違いないと信じています。誰かが頑張ったから教会がこうなったんじゃなくて、本当に聖霊が私たちを捉えていてくださる、聖霊が本当に生きていてくださる。だから私たちも何か優しい気持ちになれるし、そしてまた人々が私たちの仲間に入りたがる、入ろうとしてくれる。そうなった時に私たちは心から賛美ができるのです。私たちの誰かが頑張ったんじゃなくて、主よあなたは本当に素晴らしいです、私たちにできないことをあなたはなさってくださいますという、その心からの賛美、それが礼拝でまた生かされてくるのではないか。単なる形式的な表面的な荘厳厳粛な礼拝ではなくて、少々にぎやかでも何であっても何か温かさがちょっといつもにじみ出て、そして神の栄光をいつも称えていられるという礼拝になっていきたいなというふうに思っていますし、私はすでに今もうなっているという思いもしています。これがさらに友となる教会というね、友達の交わりに生きる教会になる。それは生産式において、つまりパンを裂くというそのことにおいてイエスとしっかり交わっていく、そのことをしっかり確かめる。イエス様がもう誰がなっていっても私の友になっていってくださるっていう、その確信からです。そしてそのパンを口に入れる、体に入れるということによって、もう誰が何と言ったってイエス様が私の友達なんだという、そこに立つということ、そこで今度私も共になっていこうという歩みをいつも踏み始める。だから自分を振り返るときに、道徳的に恥ずべきことがなかったかどうかではなくて、私はこの一週間本当に友を足り得たかな、いい友であり得ただろうかっていうことで振り返らなきゃいけない。そして礼拝においてもそのことで神様にお詫びしなきゃいけない、懺悔するということでなければならないだろうと。そして愛というのは、大事なことは失敗において成長するんです。自分の怠慢さやドジなことをしっかり受け止めることから感性が生きてきますから、だから自分の失敗に気づくっていうことはとっても大事なことです。私たちが愛に本当に満たされてありがたいなって喜べるのは、自分の愛の失敗をどれぐらい自覚したかということです。しかも具体的に、この1週間私はどんなにドジだったかっていうことの自覚を持ってみたときに、共になってくださるキリストがどんなに私に嬉しいかが身につくのではないでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございました。時満ちてあなたは自ら人となってくださり、単に観念的にではなく、あるいは単なる儀式においてではなくて、具体的な生き方において最も何が大事なのかをお示しくださいました。それは私たちの普段持っている価値観を大きく根底から覆すあり方でした。私たちが本当に尊いと思っていたものが、実は最も抱きされるものであったり、私たちが捨ててなきゃいけないと思うことの中にとっても大事な尊さが秘められている、そのことを主イエスキリストの十字架の死、そして復活によってお示しくださいました。 どうぞ私たちは本来の人間の持っている本能的な価値観に振り回されがちでありますが、その自分の姿にいつも気づきながら、なおその時にも変わらずにいつも友としてそばにいてくださる主イエスキリストを仰ぎ見て、また喜んで出直しの出発をすることができますように。我らの主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。